今日も猫日和
始まりました。ポチポチポチポチ、
すごいいいタイトルですね。
いいタイトル、
なんかいい感じですね。
いい感じです、
まあ、勢いよくね、最初は行きましょう。
今日は勢いよく行かないと、
するんでしょ。でも
今日勢いよく行かないとちょっと、
ちょっともうテンション下がり気味なお話が多いんで、
テンション下がっちゃうかもしれないんで
最初から元気に、
はい、最初から元気になりました。
いいタイトルで元気でした。
はい、今日も猫日和です。
じゃあ自己紹介しましょうか。
はい、
はい、私市川うらら FM 里見のりこと、もちにゃんと
ラテニャンとも
ちにゃんです。はい、なんか順番おかしい。
なんか一瞬ちょっとなんか止まってしまいました。
すみません、
はい、大丈夫、ごめんなさい。ラテニャンの時間、
そう久々だからね、
はい、ちょっと
そうそうタイミングが分かってない。
ラテニャンが入るタイミングちょっとね止まっちゃったんです。時が止まったんです、一瞬、ごめんなさいはい、じゃあ今日はやっぱり先週に引き続いて、はい、福くんのこと、福太郎くんのことですね。
治療終わりま、
まあそうですね、いろいろ治療したけど、
やり尽くしましたっていうところからの話の続きかな。
なんかやっぱり世の中やっぱりペットロスね。
まあ、うちらもかなり1ヶ月ぐらいへこんでましたけど ね、
そうですね。
もうモジニャンがウジニャンになってもウジウジしてます。
そうなんです、
しばらくウジニャンになりました。
モジニャンはウジニャンになって、ラテニャンはメソニャンになって、メソメソメソメソ泣いて、なんかね、うじにゃんはうじうじしてたんですよ。これがまた本当にこのうじにゃんが3日間ぐらい福くんが亡くなってご飯食べなくなっちゃって、なんか全然食べなくてちょっと痩せちゃったんです、うん、あの、ね、ラジオではあの姿が見えないんですけど、
シュッと
してしまったんですよ。
シュッとしてましたね。
その前はちょっとデブニャンだったんですけど、
そんなことなかったけど背高くてね、
あの今もちょっとね痩せちゃって、なんかそれでラティニャンの方は反対になんか過食になってしまって、あのなんか食べてる間だけちょっとなんかこう考えないで済むっていうか、なんかこうちょっとだけ現実逃避できる時間みたいな感じで、まあ、
それ以外の時間にねちょっと思い出しちゃうとシューンってなっちゃうからね、
そうなんですよね。なんか何やってても思い出してしまって、
何を見てもね、
そうなんですよ、何を見ても何やってもそうなんです。
お部屋の中の猫たちまだねいっぱいいるんだけど、その中で1匹足りないってだけで、まあ、なんか寂しい、あの子がいないっていうのがあったりとか、あと僕もね、あの前回そういうのあったんだけど、家の中のタオルとかがちょっと置いてあるとその子に見えたりして、ふっとこうなんかあーっていう、
なんかね、
ちょっと影がその子に見えたりして、うん、あ違うんだみたいなとか、ね、あとご飯を用意してる時いつも5つご飯を並べたりするのに、
食器が1個ないっていうのが、
食器が1個ないとお椀にねテーブルに乗るのが4個しかないとすごい少なく見えるの。
そうなんですよね、1個ないんだってしばらくね、1個ないっていうだけで、
まあ、慣れてくればまた4つは4つでなるんだけど、今まで5つ乗せてたのが1個お皿がないってだけでも、
そうなんですよ、
なんかきついんだよね、それだけでもね。
やっぱり闘病中だからどうしても福くんの毎日だったんで、福くんのためにあれして、福くんのためにこれして、福くん大丈夫かな、福くんどうしてるかなみたいな、24時間福くんだったのに、なんかそれが急にゼロになるっていうか、もうなんだろう、本当に最初の亡くなってからお葬式までがまずちょっとこう悲しいかな、なんか感情、まあ、ラテニャンはとにかく悲しかったみたいな、何をするにも悲しいみたいな、思い出しては悲しいみたいな、いない現実が悲しいみたいな、で現実逃避のためにいっぱい食べちゃうみたいな、
でもスタイル全然変わってないですよ。
あ、元からだよね。
ね、
元からだよ。
いや、シュッとちょっと待ってください。なんかさっきなんかちょっとなんか喧嘩売られた。何
元から
って。何言ってんのこいつみたいな。何言ってんのこいつみたいな感じなんですけど。
二人とも全然スラッとした方たちですよ。
ね、見えないところが
あるあるなんですけど。
目から見えるところがすごいんです。私たち。お店できま、ね、お店できませんけどみたいな。でなんかやっぱり、なんていうの、お葬式ってやっぱりなんかこう、はい、一区切り気持ち的につくんですよね。
そのための、ね、儀式のような気もする、
そうですね、まあ、確かに福くんを見送るためなんですけど、やっぱりそうですね、悲しみを少し和らげてくれるっていうか、まあ、 もう福くんのためにできる最後のことがお葬式だなって思ってるんですけど、
そういう解釈になりますかね。
福くんの姿が、福くんの姿として残ってるのは本当にお葬式までなので、その後はもうお骨になってしまったので福くん、でもそこまでやると、ああもう本当に福くんのためにできる最後のことを全部やりきったんだなみたいな、ちょっと気持ち的に悲しいが少し、和らぐわけでもないんだけど、そうですね、ちょっとずつですね、本当にめちゃくちゃちょっとずつなんですけど、それでその福くんの葬儀のためにお花を、
はい、
ラテニャンは前の日に買いに行ったんですね、はい、あの近所のお花屋さんに。
ちょっと雨降ってた日だよね。
すごい寒い日で、あの福くんが亡くなった3月28日は本当に桜が開花してすごい一気に咲くぐらいめちゃくちゃ暖かかったんですよ。
あのね、その通り、はい、3月のあたりってそうだったんですよ。
そうなんですよ。
寒かったりね、暖かかったり で桜長持ちしましたね。
そうなんです。で、29日、次の日の29日ってめちゃくちゃ次の前の日とは違うぐらい寒くて、雨も降ってて、ね、すごい寒暖差が激しくて、はい、まあ、その中ですね、はい、ラテニャンはトコトコと、あの葬儀の時に使う、あの福くんに飾ってあげるためのお花を近所のお花屋さんに買いに行ったんです
ね。いつも行く近所のお花屋さん、
いつも行くところなんです。
毎回そこ行くね。
はい、だいたい亡くなったりするとそこにお葬式用のお花を買いに行くんですけど、まあ買いに行って最初はまあ何も言わないでお花をこう見てて、でなんか、まあ、
その時ね、福くんに似合う花の色って何かなって、黄色い花がちょっと似合うかなと言ってたんで、ラテニャンは黄色い花をね選んでたんですよね。
そうなんです、そうですね、黄色い花をちょっと選ん でカーネーションの黄色いやつの花束が、でっかい花束があったんですよ。で、あ、なんかこれいいかなと思って、で一応最初値段聞いた時に、まあちょっとラテニャンちょっとおかしかったんでしょうね、あの時ちゃんと聞いてなかったんでしょうね。
どうしたんですか。
金額、自分が聞いて解釈してた金額と実際にじゃあこれとこれとって選んで、そのでっかい花束も選んで、
お花って意外とこう貯めるとね、あれもこれもってやっちゃうと結構な金額にな
ったりするんですよ。結構な金額になっちゃうんですよね。
自分の想像してたよりも、ちょっとこれが250円これ150円になって、これ10本でね、10本でねやってると、まとめた時に入って出すと、結構びっくりする
金額になっちゃって、あれとか思って、あ、足んないと思って、
そう、手持ちの金額をオーバーしてしまうという、
手持ちの金額オーバーしちゃってですね、あ、すいません、足らないですって言って、あの、すいません、明日持ってきてもいいですかみたいな、明日じゃないわ、今から取りに、
そう、雨だったんだけど、その日ちょっともう一回取りに行ってきますって言ったんだよね。
取りに行きますって言ったんですよ。
足らなかったんでね。
でもその前にこのお花何に使うんですかってお花屋の奥さんに聞かれて、なんかもうその時もメソメソ状態だったんで、
メソメソ泣きながら花を選んでるから、なんかあったんだろうなって、お花屋さんなんでね、こう察してくれたんです
よね。ちょっと元気もなかったんで、で聞かれちゃったもんだから、もうその時点でもうダメですよね。みたいな感じで、実は猫ちゃんが亡くなっちゃって、明日のお葬式用のお花なんですって言ったら、
それ雨なんか買いに来たんだよね。
それだけで
もすでに悲しい。
それもうなんかそれ言った時点でもうダーダーになっちゃって、涙流しちゃって、泣い、花屋で泣くかみたいな、花屋でいい年して泣いちゃって、泣いてしまってですね、で会計の時にお花が足んない、お金が足んないみたいになっちゃって、でもさらに泣きそうな、
違う意味で泣き、
別の意味で泣きそう、私みたいな、足んないと思って取りに帰ってきますって、ちょっと待ってくださいって言ったら、奥さんが、あ、いいですよって言われて、あの、明日お葬式だったらお葬式終わってからお金を持ってきてもらったらいいですよって言われて、で今日は猫ちゃんのそばにいてあげてくださいって言われて、もうそんなこと言われたらもうますます泣いちゃって、
よく分かってくれずね、
それでなおかつ私が選ばなかった花とか何本か黄色い花を選んでくれて、これはただなのでお金はいいのでこれも一緒にって言われて、もうダメですよね、もうごめんなさい、すいませんみたいな、ありがとうございます、もうな、何が結局原因泣いてるのかないと分かんないんですけど、
素敵な花屋さんですから、ちょっとどこの何花屋さんって言ってダメ、
あ、どうなんだろう、
そうすると市川市内です、
市川市内です、市川市内です、 市川市内でも某、ね、某花屋さん、
某花屋さん
いっぱいあるない
っぱいあるな、
花いっぱいあるなみたいな、某スーパーの近くです。
スーパーの、はい、駅で言うと元八幡です。
はい、元八幡の駅が近いね。
はい
はい、元八幡駅から、
市川駅とかね、いろいろあるけど、
元八幡駅、どちらかといえば市川と元八幡間あたりだからね。
でも市川の方がちょっと遠いよね、う
ん、ちょっと持ってやってもいいではあるけど、個人経営の、個人でちゃんと経営してるお花屋さん、
素敵な奥様の、
素敵ですね。
そうなんですよ、そこでビービー泣いちゃって、うん、で次の日、うん、ちゃんと葬儀が終わって、そう、次の日はまためちゃくちゃお天気良くて、晴れた中、うん、福くんは旅立つことができたんですけど、うんうん、まあ福くんの葬儀が無事に終わって、あ、葬儀中もですね、ラッキーちゃんは泣きました。
泣くよね、
はい、もう、うん、ビービー泣きました。もう道中の車の中ですでに泣いてまして、
いいのよ泣くことは、
ついて、うん、葬儀が始まって泣いて、うん、みたいな、うん、ピータラピータラ泣いて、うん、でまあ終わる頃にはちょっと涙も収まったかな、うん、みたいな感じで、でその頃あのイジニャンはイジイジしてたんですね。
もう完全にもうふぬけになってました。
ふぬけになってました。これはもう完全にふぬけになって、魂が抜けてましたね半分おいおいみたいな。でご飯も食べてなかったから、
あ、そっか、
もうなんか体がとか
っていう、もうショックがダメでしたね。いろんなショックが重なってもう完全にもう、もう
ダメ子、ダメ子だった、
ダメ子、
ダメ子だったんですけど、でまあまあ葬儀が終わって、うん、その後でね、ちゃんとお花代を持って、うん、お花屋さんにお礼を言いつつお金を払いに行って、うん、でまあそこの奥さんと、まあ、ちょっとお話をして、まあそこの奥さんの家もなんかイグアナちゃんをね、飼われてたらしくて、
うんうんうん、
もう4年ぐらい前になるのかな、やっぱりイグアナちゃんもうちの福くんみたいにガンになってしまって、
イグアナってガンになるんですね。
そう、なんか尻尾の方がガンになってしまって、やっぱりあのちょっとね、特殊ってわけでもないですけど、やっぱり普通の動物病院ではなかなかね、
う
ん、ましてガンとかになっちゃうとなかなか、
そっか、普通のね犬猫扱うとこでもね、うん、そういうトカゲとかをね、そういうの難しい上に、うん、さらにちょっと難しい症状、ね、ガンとかになったらもっと専門になっちゃうね。
そうっていうことで、まあ都内の方のちょっと大きな病院の方に通われてたらしいんですけど、うん、やっぱりイグアナちゃんをなんかその猫ちゃんとかワンちゃん入れるキャリーケースの中に入れて、うん、電車で運んでたらしいんですけど、やっぱりカゴの中がまず嫌、
あ、
うん、
普段からカゴ買いじゃないんだよね、うん、その子はね。
そうなんですよね、もうお部屋
フリーな
子だったんで、
かわいい、
もうかわいい、イグアナちゃん結構大きいイグアナちゃんなんですけど、大きくなりますよね、1メートル
結構体も大きい感じだよね、うん、
1メートル以上あったんです、
う
ん、
一番成長すると2メートルぐらいくるんだって、うん、尻尾の先まで全部
かな、うんうん、あるかもあるかも、
やっぱり存在感やっぱりでかいですよ ねそんだけ大きいと、
うん、いてくれたらかわいい、
うん、でまあやっぱりそんな感じでガンっていうことで、うん、まあやっぱり治療をしようっていう風に決意されて、息子さんと一緒にやっぱり病院通われてたらしいんですけど、やっぱそのキャリーケースの中に入れるのも嫌がる、暴れる、キャリーの中で暴れちゃう、であっちこっち傷だらけになっちゃう、で病院に行くと言ったで、まあいい先生だったらしいんですけど、やっぱりその押さえつけられて、
あ、結構やっぱ大きい、かんないからね、大きいから慣れないし ね、どうして暴れちゃうんよね、うん、
大きいからやっぱり鎮静かけてみたいな感じでいろいろ検査したり、なんかそういうのがやっぱりちょっとかわいそうだったかなっていう、やっぱり後悔を
直してあげたい、治療してあげたいはあるんだけど、本人にしてみればこのカゴに詰め込めやられば、うんうん、ね、電車で運ばれれば知らないとこでいじれられるわ、
もう、うん、やっぱり怖いもあったろうし、不安もいっぱいあったろうし、でそのがん自体は治ったらしいんですよ、その治療の会
議すごいね、治るんですね、
うん、治るんだと思って、すごいすごい、よかったよかったと思って、だけど多分その治療が終わった後なのか、その1年後突然死してしまったらしくて、だからその治療したことが突然死と直接関係はないのかもしれないけど、やっぱりなんか飼い主さん的にはなんかそういう大きなストレスを与えてしまったっていうことが、やっぱりもしかしたら突然死につながったんじゃないかって、やっぱりどうしてもなんか結びつけなくてもいいんじゃないって思うんだけど、
1年だもんね、
うん、結びつけてしまって、やっぱりずっと後悔してたって言われて、
だから治療完治したっていうところまでね、うんうんうん、いたのでそこで納得っていうわけにはいかないのか、
うん、そうですね多分結構寿命長いのかな、う
ん、割と長いみたいですね、うん、岩崎は10年、うん、15年ぐらいは
多分その平均寿命から比べるともっと若くして亡くなってしまったのかなと、うん、だからやっぱりちょっと後悔があってって、まあ、私もやっぱり、うん、福ちゃんの治療に対して後悔しなくてもいいんだけど、うん、やっぱちょっと後悔するところもあったし、うん、自分が選んだ選択が正しかったのかなみたいなすごいいろいろ考えちゃうんですね。そのなんだろう葬儀が終わった後って悲しみはちょっとずつ癒えていくんですけどその後なんかこういない寂しさっていうか喪失感と後悔がすごいんですよね。その後考えなくてもいいんだけど考えてしまうみたいな。でそんな中でまあ苦しいと思いながら、まあ、そのお花屋の奥さんと2人でなかなかとお花屋の中で2人でお互いに後悔するよねって言って、まあ、奥さんが、まあ、最初は治療をちょっとしたこと間違いだったのかなと思ったけど今は最近になってやっと、まあ、間違いも正解もないしやってよかったぐらいに気持ちがやっぱりだんだんこう変わってきて、まあ、新たに新しいイグアナちゃんを飼うようになったって言われたんで、うんうん、あやっぱな年数かかるよなと思って
時間薬って言いますね、うん、
本当ですね時間が本当に、うん薬になるのかなと思って、
まあ、うちの子たちはね次から次へといろんな子が来たりとかね他の子がまだいたり、うん、その子がまた調子が悪くなったりして、はい、あんまりこうね、うん、ペットロスもあるんだけどあんまり引きずってる余裕もないっていうのも割とあって ね次から次へってなっちゃうんですけど、うん、やっぱりねそのずっと飼ってたその1対1で飼ってた子がいなくなっちゃうってのはすごい寂しいのかなっていう、うん、次の子すぐにってわけにもねちょっと気持ちの切り替えがいかないからでようやくね最近になって新しくこう、まあね、またお迎えしてあげてっていうね幸せしてあげてっていうのが ね、まあ、ねなんかあるのかなっていう
かんぽこ先生からもメールが来たんです、
はいはいはい、
あの私ルルテニャンがあのすぐっていうかちょっとして
長くあのお付き合いしてる、ね、漢方の先生ですね
そうですね、
はいはい、からかメールが、
はい、メールがあの、はい、福ちゃん亡くなりましたって言って、まあ、お世話になったので、うんうん、漢方薬
そかそか
いろいろお世話になってたのでって、まあ、ちょっと読ませていただくとですございますですね
はい、
はいまあ、漢方先生から福くんのご冥福を心よりお悔やみ申し上げますってでお力になれずすいません本当に残念ですってでメールを拝見していてある意味で幸せな一生過ごしたんじゃないかなって病気と戦うことは大変きつかったけれどそのことによって家族の皆さんの愛をより深く感じることができたと思いますできることは全てやったこれで十分ですよきっと感謝して旅立ったことと思いますそして楽しかったことだけを思い出してあげてくださいそれが一番の供養ですって言ってかんぽこ先生から
いいメールですね
わざわざメールをね書いてくださいまして、
うん、いいメールだと思います
本当にその先生はねちょっと相談でメールで出すといろいろね、うん、お返事をプラスねしてくれてこうした方がいいですよっていうアドバイスとかをいっぱいしてくれて
ね、うん、人にも寄り添ってくれていますね
本当1対1のね、うんうん、その子に専用の薬を作ってくれるって感じなので、
うん、でもやっぱり楽しかったことだけが最初思い出せなくて、
うん、
楽しかったこととか可愛い姿を思い出そうとすると多分なんか悲しいみたいな
泣かないでください。
でもね、もうね、本当あの心温まるっていうかすごくいいメールだったので、
みんながいろいろ応援してくれてね、そのがん、はい、の治療であのお世話になった病院からもね、ちょっとこう、うん、先生が書いた本だっけ？
先生が書いた本じゃないんですけど、
うん、そのおすすめの本みたいなのか、はい、なんか本が送られてきたんだよね。
はい、でなんか病院から福太郎ちゃんが天国で幸せでありますように心得る。お祈り申し上げますなんかこの君がくれた素晴らしい贈り物っていう本をいただいたんですけど、うん、まあそれは猫ちゃんを飼われてる作者の方がなのかちょっとまあも使 作り物の物語なのかちょっと経験のあれかわからないんですけど、はい、まあ、その猫ちゃんが最後亡くなってっていうお話なんですけど、まあ、その中のプロローグみたいなのがあるんですけど、うん、そこに書かれてるのが、動物病院で働く私たちにとって飼い主さんの腕に抱かれるこの子たちの顔が一番素敵だと思います。なぜならお互いにありがとうを分かち合っているから。旅立ってしまってもこの子たちは悲しみの出口を用意してあなたの元気な顔を待ち望んでいます。楽しかった思い出を胸に詰め込んで、あなたが顔を上げてくれるのをあのキラキラした目で待っていますっていう、なんかこれでも泣いた、これでも泣いた、
泣くわね。
泣かないです。
あの、そうそう、あの、私があの乗り越える一つのあの方法としては、うちにもあのお骨もあのまだ置いてあるんですけど、その子たちがもし私が悲しんでたらきっと、ね、心配すると思うんですよ。
そうですよね。
だからそう、
虹の端の第2話ですよね。
絶対見ててくれてているんですよ、近くに。本当にでも近くにずっといると、あの、成仏してまた違う新しい自分のね、うん、未来、あの、いい思いをしてほしいんですよ、私その子たちに。
そうなんですよね。
だから旅立ってちゃんとにまたね、うん、会えるかもしれないけれども、いい思いをするように私は悲しまないで、うん、あなたたち の, あの本当に素晴らしいものを本当贈り物でもらったので。
そうですよね。
そう、本当素晴らしいんですよ、猫たちってね。ずっとちゃんと待っててくれたりね、あの、なんかそばにいてくれるだけで、あの、ありがたかったし、ね、その気持ちの感謝の気持ちだけをお伝えしたいんです、そのね、で、なんか 天に昇った子には、ね、は
い、この君がくれた本の最後はですね、
はい、
心に開いた穴を何かで埋めよう、うん、涙目では埋められない、
うん、
流してしまうから、うん、君と楽しかった思い出で埋めればいいんだよ、そしたらずっと君と一緒にいられる、君は心の中で生きているっていう感じで最後が締めくくられております、
はい、ありがとうございます。読むの辛いでしょ、
なんかね、
泣くよね、それ。
なんかもう一個あるんですけど、うんうん、これはちょっと、これは福ちゃん用ではないんですけど、
う
ん、
どうしたの。
なんか猫ちゃん前、はい、10年ぐらい前に猫ちゃん、
はいはい、
やっぱりリンパ腫で亡くなっちゃったんですよね。ナナちゃんっていう子なんですけど、うんうん、その子が亡くなった時も二人ともすっごく落ち込んじゃって、
う
ん、
あ、そうですよね。
で、あの、ラテニアはあの出家しようかなと思
って、この世から離れようかって
ぐらい、この世から離れようとしたんで、
もうへこみすぎてわけわかんないってな
この、この世からちょっと離れたいみたいな、現世からは離れたいみたいな感じになっちゃって、まあその後ちょっと仏画をやったりしたんですけど。
いいんですよ、心がね、はい、落ち着けばね、
はい、なんかその時にすごく落ち込んじゃって、はい、やっぱりその子の時はリンパ腫が分かったんですけど、うん、治療が何もできなかったんですよね。もう
ちょっと場所的にも悪くてね、ちょっと治療ができない場所にいっぱいできちゃった、ね、
照射できなかったんだ。
もう抗がん剤もできないし、うん、で、肝臓がもうダメだったので、
それより前にいろんな病気がね、うん、ちょっと抱えちゃってたこともあって、うん、いろいろ検査していよいよ分かんなくて、うん、いや、こっちじゃないって見たら、あ、これが元の原因だ、ね、みたいな感じだったので、
リンパ腫って分かったけど、まあ、でもこのナナちゃんの時に漢方の先生と出会ったんですよね、うん、だからまあそれからのずっとの長い付き合いなんですけど、本当にね、
病院の薬だからなかなか治療が浮かなかったので、うん、なんとかしたいってなったら、うん、その漢方薬があるってことでね。
そうなんですよね、うん、でもやっぱりなんか2週間ぐらいで亡くなってしまって、やっぱり辛くてそれが、ちょっとね、まあ、属性から離れようとか、まあ、いろいろ思ったんですけど、うんうんうん、その時に知り合った方が奈々ちゃんのリーディングっていうのをやってくれたんですよ、
はい、
その猫ちゃんの思いを届けてくれるっていう感じで、これは一応奈々ちゃんって感じなんですけど、でも福くんにも当てはまるのかなって思うので、ちょっと読まさせてもらいます、はい、多分泣きます、
はい
はい、で、亡くなった後なんですけど、丸い虹色の球体になったナナちゃんの魂が お家の中にある映像が見れます。肉体の辛さから解放され、苦しくないよと体が楽になって喜んでいる感じに思います。お家が大好きだったようです。お父さんお母さんに守られ、仲間の猫ちゃんと一緒の暮らしが大好きで楽しかったという深い満足感の中にあるようです。そしてここからがななちゃんからのメッセージなんですけど、僕はもう苦しくないよ、だから泣かないでね、僕はここにいるよ、みんなのそばにいる、お父さんお母さん病院に連れて行ってくれてありがとう、僕のために頑張ってくれていたのを僕は知っていたよ、それなのに命消えちゃってごめんなさい、お父さんお母さん泣かせてごめんなさい、お父さんお母さんの子でよかったよ、一緒に暮らしてくれてありがとう、素敵な時間だったよ、絶対絶対忘れない、本当に楽しかったよ、可愛がってくれてたくさん愛してくれてありがとう、僕はお父さんお母さんの悲しみが落ち着くまでしばらくはお家に時々やってくるね、また生まれ変わっていつか必ず会いに来るよ、お父さんお母さん大好きだよっていうななちゃんからのメッセージなんですけど、
そうね、うん、猫ちゃん
だから猫ちゃんたちはみんなこう思ってくれてるのかなと思って、
うん、思ってくれたら、
まあ、全部もね本当に悲しまないで笑顔でいてねっていう、うん、それがね本当にもうなんか猫ちゃんがくれるプレゼントっていうかね、
そうですね、福くんもきっとこう思ってるのかなと思ってるとまた泣いちゃってでででで
涙を浮きながらラジオをやっております、
本当に、はい、鼻水も出ておりますね、涙だけじゃなくて、はい、鼻水も、
そのななちゃんは10年前ですか、
そうですね、今年ちょうど10年になりますね、
そうなんですね、
その時に福ちゃんがまさか同じように癌でいくとは思わなかったので、まあでも猫ちゃんからのメッセージを受け取り、また頑張ろうかと思います。
はい。
というラテニャンでした。
はい。以上現場からでした。
現場からラテニャンの BB 泣いた現場からでした。
まあ次回からねまた他の子たちのね、まあ、エピソードもあるので、うん、そうですね、いつまでもメソメソしているとね、もう福君に笑われてしまいます、
ね。でも笑ってると思いますね。
何泣いてんだみたいなね。僕はもう泣いてないぞみたいな。
福くんは最後、本当に最後の呼吸っていうか、うん、最後の時にちょっとこう、うん、呼吸が少しおかしくなって体がピンってなるじゃないですか、うん、そうなったんで福くんって呼んだんですよ、そしたら福くんの耳がピクピクって動いて最後、うん、最後ににゃーって泣いてくれたんですよ、あ福くんみたいな、多分それが最後のお別れの福くんの言葉だったのかなと思って、うん
ね、心配させないように泣いてくれたね、うん、聞こえてるよって
僕の名前呼んだねみたいな、うん、やっぱり体調が悪くなってから本当に泣くこともなくなってしまってたんで、
そうなんだよね、
最後の最後に福くんが声を上げてくれたっていうか、泣いてくれたのがまた悲しくもありなんだろう嬉しくもありみたいな、
そうだね、それもプレゼントだね福ちゃんの ね、よくやってくれてありがとうと思います、本当に、うん、だってそれ以上できないほどやりましたよね、治療もあの病院にもね大変だったと思います、福ちゃんはもちろんですけどお二人も大変だったと思うんで、これからまたねあのお家にいる猫ちゃんたちのこと
を、そうですね、お家にいる子たちのためにも頑張ろうと思います、うん、
またね NNN が来てしまうので、
そう次から次へとね違う子たちもねまた来る可能性もありますんでね、はい、忙しくなって
しまいます、外に中吉が待ってる
って、ね、もう次の子が待ってますん
ですでにいる、
すでにいるです、
うちのシクタンがもう電波飛ばしまくって次の子をお願いします、
そうなんです、シクタンがすごいやたら泣いて
じゃあそれだ、
もう次回またそんな話がまた続くかもしれないですね、
はい、ヒゲ電波がね、
ヒゲ電波
やっぱ出しまくってますからあの子が
はい、ではまた来週、
はい、また来週、はい、
今日も猫日和でした、はい